んばんは。今日は、ヨハネの第1の手紙の、3章の11節から、18節を見てまいります。資料に、書きましたけども、ヨハネは、神様に属しているものと、未だ罪に支配されている世に属するもの、それを対比して、神様に属するようにイエス様を信じて救われたものが、どう変えられたのか、両者を比較しながら救いの確信を深めていただき、また救いに伴う困難にあってもうろたえないようにと教えています。これまでヨハネがよく用いている言葉ですけども、光と闇、霊と肉、真理と偽り、そして義と罪、これらの言葉はこれからもよく出てきていきますけども、そして今日は11節から見てまいりますが、愛と憎しみにおいて神に属するものと属さないものの違いが、かつては罪に属していましたけども、憎しみを持つ者から愛する者に変えられたことを共に確かめてまいりましょう。では3章の11節から18節を拝読してお祈りいたしましょう。ヨハネの手紙第13章11節から18節。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰も人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょう。天の父様、愛と憎しみについて、私たちの、救いと救われる前の、罪の支配の状態を、確かめてまいります。まだ救いが完成しておらず、心を痛む部分もありますけども、神様が私たちを顧みて救ってくださったことの確信を深めて、神様に喜ばれるものとされたことを感謝しつつ、完成を目指していけますように導いてください。この箇所にどうか光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。11節の、冒頭に、愛し合うべき、 そのことが初めから聞いている指針ですと、ヨハネは確信します。これまでも見てきましたけども、愛し合う、互いに愛し合うことは神様の変わらないご計画、また命令でした。互いに愛し合うように私たちは創造されました。しかし罪が入って自分を中心にし、神様を拒み、また役に立たない限り相手を愛さない、そういうものになってしまいました。愛よりも支配の方が先に立ってしまったのです。それが夫婦関係から親子関係、そしてさらに大きな団体の関わりにまで至ってしまって、今に至っています。しかし人間の状況が変わっても、神様が求めておられる人の道は変わっていません。テキストに抜き書きいたしましたけども、イエス様もこのことを、神様の御旨であることを確認されました。律法の中で一番大切な戒めはと問われたときに、第一の戒めとして、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、つまり全力で、あなたの神主を愛しなさいと。そして、あなたの隣人、隣人を自分自身のように愛しなさいと教えられました。あなたも私も神の前に尊い存在ですから、どちらも大切にするようにと。この二つの戒めに律法と預言者、つまり旧約聖書全体がかかっている。旧約聖書を要約すれば、この二つの戒めに集約されるとイエス様は教えられました。ただし旧約の時代、愛す神を愛し互いに愛し合うことは命じられていましたけども、それを人類は、特にはっきりと教えられたイスラエルの民もまた守れませんでした。行いませんでした。そのために人類は許しが必要なものであること、また自分が罪に支配されていることを痛感し、あらゆる方法を用いてもできなかったことを通して、神様の恵み、キリストを信じる信仰にしか解決の道がないことが明らかにされ、救い主を迎え入れる備えを神様はされました。イエス様がこう語られました。この箇所も抜き書きしてますので見てください。 1-1-B のところ、ヨハネの13章34節です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいというのは変わっていません。しかし新しい戒めとしてイエス様は改めて愛の命令を与えられました。イエス様は愛し合いなさいというだけでなく、私があなた方を愛したようにと、そう告げて、愛の命令が実行可能なものとして 私たちに再度与えられました。神様が私たちを愛し、十字架の身代わりの犠牲によって罪を許し、神の前に受け入れられるものとされ、神様の愛が注がれ、そして神様の命令を守れるように新しく生まれさせてくださいました。神様と一つに結びつけられて、愛である神様と結ばれました。そして神様の愛が絶えず注がれる中で、愛に満たされた者同士で愛し合えるようにこの命令が与えられたのです。ヨハネの手紙に戻っていただきますか。3章14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛されない者は死のうちにとどまっていますと。同じ方に愛され、同じ方を死を愛している者同士、仲良く、また相手を大切に思うようにされたと。まあ、それは卑近な例で言いますと、同じ方が、憧れの存在だったらファンクラブができますね。そして互いに情報交換して仲良くなっていきます。まあ、それとちょっと次元は違いますけども、クリスチャンはイエス様のファンクラブどころか、イエス様命の人たちの集まりです。同じものを喜び、同じ方を大切にし、そして同じように愛されている、この結びつきの中で互いの小さなことは問題にならなくなっていきます。これは救われた証拠です。教会にいろんな方が集まっていますけども、この共通点が互いを結びつけているのです。イエス様を愛している者はイエス様に愛され、イエス様を愛している他の仲間たちも大切にするんですね。一方、罪に支配されたままの状態は憎しみの状態です。まあ、聖書で憎しみっていう場合も、徹底的に嫌うという場合もありますけども、文脈においては二の次にするという意味があります。私のために自分の命を憎むものは命を得ますとありますけども、そうやって自分を虐待しているという意味ではなくて、イエス様のためには自分の命は、また自分の願いややりたいことは二の次にするという意味での憎むです。これが講じてくると、その憎むものを排除したり、痛めつけたり、損なったり、捨てたりということになっていきますけども、世に属するものは自分が第一、神様は役に立つと思えたら、近づくかもしれない、利用するかもしれない、でも自分の思いにかなわないことについては拒む、憎むという状態です。人間関係でも同じです。自分が、快適とか嬉しいとか楽しいとかいうものは大切にしても、邪魔だと思えたら排除する、また自分より勝っている カインとアベルの中では神様に受け入れられることにおいて弟アベルの方が勝っていると、気がついた時兄カインは弟を憎んで排除しました。これが妬みの恐ろしさです。3章12節をご覧ください。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。悪くというのは神様に、拒まれている、そして、正しかったというのは神様に喜ばれていると置き換えていいでしょう。同じように神様に喜ばれていることを喜んでいるクリスチャンたちは神様に喜ばれていないということを覚えている人たちから憎まれることが起こります。それは、辛い部分もあるんですけども、神様を明かしするために用いられることですし、また自分が神様に受け入れられ愛されているものになったという印でもあるのです。そして神様に受け入れられた時に兄弟をも愛するものに変えられた証拠です。テキストも書きましたけども、イエス様を信じた時は嬉しい、ばかりですけども、だんだんとそういう状態に気づいて、喜んでくれる方、クリスチャンたちはみんな喜びますけども、今まで神様と関係なく関わっていた方たちが喜ばないということで愕然とすることがあるかと思います。そのことでがっかりすることもありますけども、かつては自分自身も神様に対してそのような態度、クリスチャンたちにそういう態度や思いを持っていたということを覚えましょう。そして同じ幸いに預かれるように祈り始めましょう。私たちもまた最初から求めたというよりも、初めは警戒してたり反発してたりする中で、やがて自分にないものを、素晴らしいものを持ってるということに気がつかされて、求めるようにされ、そして救われたんじゃないでしょうか。今度は私たちの番です。さて14節以降に入っていきますけども、3章14節をお読みいたします。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっていますと。イエス様を信じた者は愛する者に変えられました。15節に、兄弟を憎む者は皆人殺しですと、かなりギクッとするような言い方をしています。そして誰も人を殺す者に永遠の命がとどまることはありませんと、この人を殺すという言葉は聖書の実会の中には殺してはならないと、戒められています。これは、 もちろん殺人罪を犯してはならないことも含まれていますけども、人を否定することすべて含まれている戒めです。イエス様が山上の説教で教えられた箇所があります。殺してはならないという教えについて、ヨハネの、あ、すみません、マタイの福音書ですね、5章21節、新約聖書の7ページです。21節からお読みいたします。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。殺してはならないというのは殺人罪だけでなく、人を否定する全てのことが含まれていることがわかります。実際に実行してしまうこと、また心の中でそうしてしまうことがあります。あの人さえいなければという思い、また無視して構わないという思い、それは愛の反対ですね。しかし、そうして、自分の好むものしか認めないというところから、私たちはイエス様の愛を知りました。この方を拒んで、そして十字架にかけた者たちさえイエス様は愛して、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと取りなしてくださり、その者たちのために死んでくださいました。クリスチャンを迫害しようと町に乗り込んでいこうとしていたパウロ、その彼のためにも現れて救ってくださいました。こうして真の愛がイエス様を知ることによって分かったのです。肉から出た愛は、何度も言いますけど、自分に役に立つものしか大切にしません。自分しか愛せないということです。しかし神様の愛は、全ての人の幸いを求めて、犠牲を惜しまない、愛です。人間社会では自分の子供を産むために命さえ、危険にさらす、母親の愛に、例えることができますけども、それに勝って神様は全ての人を愛して犠牲を払ってくださったお方です。このキリストの愛を実際に受け入れた者は、この方の愛がどれほど深いもの、真実なものかということを日々知ってゆきます。そして愛し合うことを、自ら学んでいきます。ヨハネの、手紙の、3章の16節、 キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。命を捨てるべきっていうのはもちろん自分で命を絶ちなさいっていうわけではなくて、自分の、もういただいた永遠の命はこれ決して捨てることできません。私が捨てようと思っても、でも、自分のしたいとか願ってるとか、自分の、意欲、満足、それらを二の次にして相手のために自分を犠牲にする、そのことが、兄弟のために命を捨てるべきですと。もちろん極限状況でそういうことがあるかもしれません。しかし、そうでなくて、聖書の命令、自分も愛さなければいけませんからね、自分も大切に、そして相手も大切に、そのために、自分の、都合とか、思いとか、願いとか、それらを、喜んで、後回しにできる、そういうものでありなさいと聖書は教えています。こうして私たちは、それができるようにされたということで、やってみたらできたじゃないと、嬉しいなと、そういう経験を積み重ねていく中でキリストの愛に生かされていることを、体験していく中で救いの、喜びと確信を深めていくんです。小さなことから始めていけばいいんです。やがて、私たちは人のために、自分を、捧げることを、喜びとできます。これは友人関係、仕事関係、そして、夫婦関係、また親子関係、この愛があるときにあらゆる関わりが祝福となって帰ってきます。もちろん理解しない方たちに苦しめられることもありますけども、神様に喜ばれること分かりますから嬉しいんですね。そして分かる人は分かってくれます。このチャレンジを私たちは恵みによって実行していきましょう。ですからこう進めます。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょう。天の父様、どうか憎しみではなく愛を私たちが持っている、そのことを覚えて、この愛の冷えた時代にありまして愛を行うことができるように導いてください。そしてあなたの栄光を拝し明かしてきますように、イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。